今日はですね、ゲストもいらっしゃいますんで、私の方はあっという間に終わりたいと思います。今日はですね、人と人との関係、それから、神と人との関係がどういうふうに変わっていったかっていうのをですね、創世記を見ながらちょっと概略みんなと考えてみたいと思います。創世記の4章ですね。皆さんよくご存知のカインとアベルの話ですね。創世記はですね、アダムとイブが罪を犯して、その罪がどんどんどんどんその広がっていったというところをですね、絵物語のように、非常によく表しています。で、アダムとイブが罪を犯し、エデンの園から追放され、それから、カインとアベルというその子供たちが出てきて、カインが人類史上初めて、殺人というものを犯し、エデンの園に、逃げていくわけですね。で、そこで文化が発展し、それが、バビロニアの発達ということにつながります。この物語をちょっとかいつまんで申し上げると、神中心の世界から自分中心、あるいは人中心の世界に変わってたと。従いまして、ベクトルが、神に向いてたというのではなく、ベクトルが全て自分に向く世界になってたということがあります。で、神が、自分に向くわけですから、当然神と人の断絶ということにもなりますし、人と人との関係も断絶になると。これ絵で表せばわかりますね。人が何人もいるんですけど、常に神向いてる、あるいは外側にこう向いてるわけですから、コミュニケーションがこうかなり、取れるわけですね。ところがですね、全部自分で向いちゃうってことになると、ベクトルが全部自分向きになっちゃうわけですね。ベクトルが全部自分の方に向いちゃうわけですから、こうですね。当然、人と人との間にコミュニケーションっていうのも耐えがちになりますし、人と神との関係っていうのも当然、耐えざるを得ないと。これが今の現代ですね。皆さんもよく感じている事態だと思います。で、それをですね、まず4章から見たいと思います。4章の1節2節ですね。まず、エヴァがカインを産むところから、描写が始まっています。私は主によって一人の男子を得たというのが1節に書いてます。で、彼女はそれからまた弟アベルを産んだと。アベルは羊を飼う者、カインは土を耕す者となったと。で、それから捧げ物の事件が起こるわけですね。3節、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。農作物、耕す人ですから農作物を捧げたわけですね。で、4節、またアベルは、羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきたと。で、神が受け入れられたのはどちらかというとアベルの方であったと。で、これはよく言われてます。これはあくまで生贄が必要であったと。羊の血が必要であった。これはイエスの予表と言えるぞという。したがって、アベルの方は受け入れられて、カインが受け入れられてないといういうことをよく言われますけど、もう最も重要なのは、アベルは信仰があったんですね。で、カインには信仰がなかったと。ここの差の方がむしろ大きいですね。で、これはね、ヘブル書にも実はパウロが言ってます。11の4ですね。ヘブル書の11の4、ちょっと待って、11の4、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ましたと。このようにパウロもですね、この受け入れられた理由っていうのは信仰であったというふうに言ってます。 これをもうちょっとわかりやすく申し上げますと、カインの捧げ物はあくまで儀式的なものであったと。で、アベルのものは儀式ではなく、真に信仰による礼拝であったということが取ることができます。ですから、カインは形式だけの礼拝であったと。これは受け入れられない。すなわち神中心の礼拝ではなく自分中心の礼拝になりますので、受け入れられないと。で、儀式ですから、あくまで、基準通り行っているかどうかですから、飾り物ですね。もっと言うと善悪の道とも言えるかもしれないですね。で、アベルの方は信仰、真の礼拝ですね。命に満ちた真の礼拝、神との良好なコミュニケーションの中で、行われた礼拝であったと。したがって命の流れというのもあったでしょうし、基準がですね、良い悪い、儀式のルールに従っているかどうかではなくて、神との交わりが良好にできているかどうかと、命が流れているかどうかというのが基準です。で、儀式あるいは善悪になりますと、二者択一なんですね。良いか悪いかでしかない。その中間というのはないんですね。命の流れというのはそういうのじゃないですね。大いに流れるか、ちょっとしか流れないか、全く流れないか、いろいろな基準があります。したがって、それはですね、神とのコミュニケーションによってしか判断できない。このところも違うんですね。これはですね、もっとね、この具体的なカインとアベルの例をですね、表しているのがございます。これはイエス様が例えて出しているところですね。パリサイ人と主税人の祈りのところです。これをですね、まあ、比較という意味でちょっと見てみたいと思います。ルカの18章。ルカの18章のですね、10節からですね、ちょっと読んでみましょう。こことね、非常に似てるんですね。18章の10節。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。という。これもう皆さんわかりますね。パリサイ人はカインであり、ここに出てくる主税人はアベルであったと。で、パリサイ人は、判断基準持ってますね。ここに書いてますように、二度断食し、受ける者はみんなその十分の一を捧げてます。従ってルール通り行ってるわけですね。ですから善悪の基準でいけば当然受け入れられて叱るべきなんだけど、神は拒絶されたと。なぜなら神の基準は善悪ではなく命だからです。全く同じことがこのカインとアベルにも言います。で、儀式中心の人っていうのは、この真の礼拝者って言いますか、神とのコミュニケーションによって誠の礼拝をしている人を受け入れられないんですね。で、4の創世記に戻りますけど、4章の5節、同じような感情が巻き起こります。カインはひどく怒り、顔を伏せた、嫉妬しちゃうんですね、真の礼拝者に対して。でも主はそれに対して警告を与えられます。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。これ神様ご存知のはずですけどね。主の問いかけっていうのは非常に面白くて、こういうこと聞くんですね。分かっていることをあえて聞いちゃう。なぜあなたは怒ってんの、分かってるだろうって言いたくなるんですけど、あえて聞きます。これは怒る理由を自覚させるために多分言ってるんですね。ですからカインもですね、この時点でなんで私が怒っているのか分かってたと思います。私の捧げ物は正しかったはずなのだと思ってるんですね。でもアベルだけ、受け入れられた。アベルの方がコミュニケーションがいいからだ。でも忘れちゃったわけですね、それで。で、主はですね、もう一度警告します。それが4章の7節ですね。あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきだ。 あなた怒ってんの収めろと、罪を犯しちゃうよと、コントロールしろよと警告してんですけど、ここまで行っちゃうともうダメですね。罪を犯しちゃうと。そこでアベルが、アベルを殺害しちゃうと。もう完全に主から離れちゃうわけですね。で、どういう人になるかというと、この4の12にあります。ちょっと飛びますけど、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人になっちゃうと。したがって、今も同じですね。主から離れてる人は同じ状況で、さすらい人なんですね。で、ここで初めて、4の15ですね。復讐ということが始まります。人と人との関係はですね、良好な関係に作られたはずなんですけど、ここで敵意というものが生まれ、復讐というものがここで入ってきます。で、それから、16ですね、野手の地に住むようになる。で、野手っていうのはさまようっていう意味だそうです。で、これは、ですね、エデンの東と書いてます。で、このアダムとイブがですね、エデンの園から追い出された時に、エデンの東側に、ケルビムを置くというふうに、創世記に書かれています。3の24ですかね。3の24ですね。命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとあります。だから主はご存知だったんですね。エデンの園の東側に、カインが逃れて、そこで文化が発展するっていうのをご存知だったんですね。このアダムとイブを追放された時に。そこで前もってエデンの東にケルビを置かれたということがここで明らかになります。で、もうご存知のように、カインの末裔たちが文化の先祖となります。天幕に住む者、家畜を飼う者、盾事と笛を巧みに奏でる者と、それから鍛冶屋の先祖ですね。で、罪が広がり、すなわち自己中心の世界がどんどんどんどん広がっていくと。例えば4の24ありますね。カインに7倍の復讐があれば、レメ君には77倍と。もうますます増強してますね。7倍だったのが77倍になっちゃった。ここではもう人と人の間に麗しい関係なんてあるわけないですね。敵対する関係が生まれてしまったと。しかもそれがますます増幅しているということです。これが現代に至って、現代はこの時代よりもますますひどいことになっていると思われます。で、ちなみにですね、カインという名前はですね、エタという名前ですね。これここに4の1にあります。私は主によって一人の男子を得たって書いてますけど、このエタとエルっていうのがこのカインという名前ですね。エル。もう、自己中心的な名前っていう、なんか、名前まで表してますね。まあ、エルっていう自分中心の名前をここに示してます。また、アベルっていうのは、まあ、息吹って言いますか、息という名前が由来だそうです。したがって、まあ、霊を表していると言いますかね。ここでもその名前が、象徴していると言えるかもしれません。で、関係の、まあ、これ、今、断絶の状況にあるんですけど、この、コミュニケーションの断絶と言いますかね、神と人との麗しい関係、あるいは人と人との麗しい関係を、戻すにはどうすればいいかっていうと、まあ、十字架しかないんですね。パウロも言ってます。ローマ書で言ってます。イエス・キリストは和解のために来たと。十字架は和解のためであるというふうにローマ書でも言ってます。もうそれしかないと思いますね。で、先々週、愛の話をしました。これが一つのポイントになると思います。人間的な愛、まあ、フィレオの愛っていうのは、ベクトルが自分に向いてる愛だと。すなわち、自分が好きな相手に対しての行為であるとか、自分の家族だからとかね。兄弟姉妹だからとか、まあ、自分、中心の愛と言いますか、人間中心の愛なんですけど、神が求められているのはアガペの愛と。これは向きが自分じゃないんですね。神であり、兄弟姉妹であると。ですから、このベクトルの方向っていうのは人間的な愛ですね。フィレオの愛。ですから、コミュニケーションっていうのはもう限られてますね。できてこない。ですから、アガペになるとこれが逆向きになるので、当然コミュニケーションができてくると。ということで、ポイントはですね、あくまで自分に目を向けるんじゃなくて、外側、神に目を向けるということが ポイントになります。我々のその辺をですね心して、自分中心になってないかどうかっていうのを常にですね確認しながら、歩んでいく必要があると思います。では今日はこれで終わります。ではあとはソルトさんにお任せします。
もうおなじみだと思うんですけど、奈良のソルトさんとそれから、桑野の浩二さん、昨日来てくださって、で昨日はねカラオケルームで交わった。いいですよあれ、もうそこ借り切りでね誰にも邪魔されない。でカラオケもちょっとね行きまして、でソルトさんの桑田佳祐とさだまさしと、まあいつか聞けると思うんですけど、絶品です、絶品。まあそういうわけでね、要するにね、まあ彼らこう来てくださったのは、まあ北見というところに行かれたのね。でその状況、まあ兄弟姉妹、特に姉妹が多いんですけど、別に牧師とか何にもいないんですよ、はっきり言って。でごく普通の、まあこれ聞いてると怒られますけど、おばさんなのに、不思議だよね。まあいろんな証ちょっと伺いましたけど、やっぱ生きている誠の牧者がキリストだっていうことです。目に見えないけど。で前回からずっと私言ってきましたけど、まあ日本キリスト教はもう焼け野原になると。でその中で目がこう出てくる、青い目がね、その青い目がこう出ている一つのね励ましを、受けることができたわけで、今の兄弟のあれにもありますけど、要するに自分向きか主向きかと、この向きの違い、命の道か善悪知識の道かで、我々はこの命の道にいれば自然と何かがねお互いの間で流れるし、そこに立て上げられていく。別にこんなないですよ、場所もね。そこはある、ご家庭を解放して交わっておられる。で非常にね自然なね形でそこで、ま、誰がやってんですか俺主です。そういうのが今北海道から沖縄までですね、こうポコポコポコってね起きてるらしいんです。私知りません、正直言って。あまり人のことどうでもいいなと思ってましてこの人はね、こう俺のものだとこんなんやってね、こう自分のもとに集めちゃダメなんですよ。いいですか、主は勝手にやってくださいと、勝手に北見やってください、沖縄勝手にやってください、そこにおられる主人公はジーザスと、そういうなんていうかな、こう兆しがねパッパッパッとこう見えているという、そういう非常にこう励ましをですね受けるんです。だから命っていうのはある意味で抑えようがないです。だからソルトさんが言ってね、メッセージしたら違う、もうソルトさん出る幕なし、おばちゃんたちがイエスは素晴らしいって、もうみんなでこうね、みんなが喋ってみんなが流した。で彼はむしろこう静かに受けたまわってきたということで、これが実際のね豊かさなんですよ。一人一人から流れてくるもの、これをお互いにこう共有していく。だからこれを止めるものはありえません。組織なんていらない、教団だとか理事会だとか、そんなものは一切いりません。それこそ裸のまんま放り出せばいいんですよ。そこで何か巻かれて、巻かれたら芽を出す、これが命の法則です。法則は誰にもコントロールできない。そういうなんか非常にね、こう、一面、日本キリスト教も悲惨な状況になってます、今。もう貧しさも極み、もう悲惨さも極み。しかし、こう、芽が出てると。こういう手応えをね、というか励ましを受けることができるんですね。で、なんか里谷が北見ではもう有名人になっちゃったそうですから、皆さんもぜひですね、あちこちね、行かれたらいいです。今日もちょっと話したんですけど、江ノ島今日行ってきたんですけどね。主はね、歩いたんですね。自分の足で歩いて、あっちへ行き、こっちへ行きした。自分がこう礼拝堂を作って、俺はここでやってますから、 行為とか言ってやってないでしょ。主は出てってるわけよ。ね、出てってる。出てってそこで実際に生活の中で生活を共有し、ご飯を一緒に食べて、そこで御言葉を撒いちゃったわけ。撒いたら芽が出ると。これ福音ですね。で、それ得意なのは工事さん。どこへでも行くんだ。というわけでね、今日は彼らがですね、ちゃんとなんか考えてきてくださってたそうですから、ね、主からも得たものを流してくださるということでですね、じゃあ、小泉さんからよろしくどうぞ。
主、感謝します。実はあんまり準備しなかったです。ですね、三重県から来ました。伊藤浩二と申します。ここにお邪魔するのは3回目でしょうか。本当にいつも KFC から励ましをいただいて、ここまで来れたんじゃないかなと、天理からなんですけど、29で主を信じて、普通の教会ですね、一般的なセキュラーな教会、セキュラーというかおかしいですけど、に来まして、どうもおかしいと思ってですね、一歩踏み出して表に出てみました。その中で出会って、好奇心強い方なので、あそこに面白いおじさんがいると、横浜に行ったり天理に行ったりして出会いを求めて、本当に構ってくれたんで、嬉しくて、そうですね、主に触れられたきっかけでですね、ここまで来れたんじゃないかなと本当に思います。でちなみに偶然ですが、これも北見の大学に自分が行ってたおかげで、それ信じる前だったんですね。で、天理にお邪魔した時に、ゆっこさんという方から、服部さんでしたっけ、ファックスが来てまして、北見の兄弟姉妹が、ソウトさんのメッセージを聞いてると、あれやれと、僕も大学そっち行ってたんですけど、という話になって、これ一度行かなきゃねっていうことで、この冬に行ってきた。それを詳しく、ソウトさんがメッセージしてくれると思いますけども、今本当に困っている兄弟姉妹がもしいるんであれば、僕は一つのサンプルなのかなと思ってこの場に立っています。本当に主は共にいるので、本当に怖いことなんかありません。本当に集まりをね、始めたりとかちらほら聞きますけども、本当にしたらいいと思います。出てきたらいいです。で、僕もちょっと始めたりしてて、やめたりしたりいろいろしましたけども、この度ですね、この場を借りて報告しますけども、KFC や The Way of the Spirit の働きのおかげで、ある女性と出会いました。で、結婚することになりましたので、ご報告いたします。これを機にですね、また小さな家庭のね、集会を、彼女4月から桑名に来てくれますから始めようと思います。祈ってください。で、まあ結婚生活ということで、先々週か先週かな、カナンでね、メッセージをいただいたんですけども、本当にもう主との結婚生活ということも含めて、彼女との結婚生活も含めて楽しもうと思います。で、キーワードはイチャイチャパラダイスだと。なんかこの言葉が好きでですね、本当にこうイチャイチャして仲良くして、そういう幸せ感がね、周りに伝わればそれでいいなと。で、そこに御言葉があればいいなと思っています。甘い雰囲気を漂わしたいと思います。で、信仰を持った時にですね、一番強く感じた、ピリピ書の言葉があるので、それを最後に読ませてもらって、で、今朝、これを今日なんか喋る時につけようかなと思っていたらですね、偶然聖書を開いたらそこが開くので、ああ、もうこれ言った方がいいんだなということで、確信を持っています。ピリピの2の13と14で、読みます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立たせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいと。僕もこれで、ここまで来ましたから、この御言葉また握り直して進んでいきたいと思います。ありがとうございました。
彼はもうなんかね、ずっと独身の反物で行くのかなという思ったらしいんですけど、主のなんていうかやっぱり廃材っていうのは不思議ですね。で、こういうのが起きてくるっていうのは全く不思議です。だからこれ誰ができます?こう、彼女と合わせることでいる。だって、山形ですよね。それから、桑名。どこで接点があるか。キリストだけですね。不思議なことが起きてます。じゃあ、ソルトさん、よろしくどうぞ。
4時ぐらい。はい、わかりました。
どうも、奈良のソルトです。はじめましての方ももしかしたらおられるかもわかりませんが、おなじみの方もおられるかもわかりません。よろしくお願いします。今回ですね、小石さんと一緒に、ルクさんにぜひ、北見のことをお伝えしたいなと、そんな気持ちで来ました。その北見の例というのは、単にその北見の、北見や札幌、北海道で起こっていることだけじゃなくて、ちょうどここ数週間にわたっていろいろルクさんがこの KOC とお話になっていることの具体的な表れとして、これも実際にお会いしてお伝えしたいなというそんな気持ちで来させてもらいました。各地で起こっているその命の芽生えということですね。で、教会というのは例えではなくキリストの体である。これ非常に深いですね。頭はキリスト、そして体は教会。頭だけの人間、体だけの人間っていないわけです。つながっていて一つなんですね。そしてその人を代表するのはやはり頭です。このお方は悲しみの人であって病を知っていたと書いてある。喜びのただ中に、光のただ中に、命そのものでいらっしゃる方が悲しみの人であった。また健やかであるお方が病を知っていた。なぜですか。この方は体がこの世にあって病むことをご存知であった。このお方の悲しみ憂いはどこにありますか。喜びもまたどこにありますか。体である私たちだと思うんですね。 KFC に来る前に名古屋により一人の姉妹と会いました。この方は週に3回人工透析をしておられる。その透析の最中、人の交わりの中でいつも私たちが感じているのとはまた違った種の甘さを味わっていらっしゃる。体が病むとき、体が痛むとき、肉体的なことでもそうですけれども、霊的に病んでいる教会の姿を見るときに、ただ単に指さして批判したり、私たちだけが正しい群れだというようなことを言ったりしてもあまり意味がないですね。主の喜び、主の悲しみはどこにありますか。主は何をご覧になっていらっしゃるでしょうか。そんな話が少しできたらなと思っています。今日も命の手触りということで、信仰のリアリティ、そしてバーチャリティという副題をつけました。まず最初にですね、ヨハネの手紙の一章、これはルクさんたちが、何とか奈良でも交わりを持ったんですが、私どもの集まりに来てくださった時にも、引かせていただいた箇所です。一章のヨハネの手紙第一の一章の一節から四節までをお読みしたいと思います。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道しと共にあって私たちに表された永遠の命です。 私たちの見たこと聞いたことあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが全きものとなるためです。一節から三節までの中にヨハネはロゴスである方、真理である方を実際に自分は手で触ってこの目で見たんだというその証言をしているわけですね。だからそれを伝えたい。それこそ永遠の命なんだ。本当に天地宇宙をお作りになったお方は人となって私たちの目の前に現れてくださってそして共に過ごしたんだ。そのリアリティを何とか伝えたい。でそれを伝えるのはなぜか。それは私たちも交わりを持つようになるためだ。同じことを信じてますね。同じ感覚を共有してますね。同じ心情で生きていますよね。というようないわゆる先ほど中尾さんの話であったベクトルではないんですね。御父および御子イエス・キリストとの交わりなんです。同じことを信じていてよかったね、救われてよかったねっていうようなレベルじゃないんです。御父および御子イエス・キリストとの交わりです。そしてその交わりの中にこそ喜びが全くものとなるっていうんです。だから私たちもそのことはよく分かっていたし、その部分部分をみんな味わっていると思うんですが、北海道行かせていただいて本当そうだなと。交わりの中に主が生きておられて、その交わりの中にいる兄弟姉妹の中にいらっしゃる主に触れて、それが流れ合うときに本当嬉しいなと、そのことを経験してきました。福音書の中でイエス様はこうおっしゃってます。ヨハネ14章14章の20節、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。御父および御子イエス・キリストの交わりのことである。何のこと？でもそれが言葉やうまい説明はつかないんですけど、分かる。本当に主が共におられるんだ。父と御子とご聖霊が一つであるように、私たちも御父をも御子をも持っている。助け主が私のうちにいらっしゃる。地上を歩いてくださったイエスの霊、人の中に宿られたご聖霊が、人としてのイエスに宿られたご聖霊が、さまざまな経験を経て苦しみを経てよみがえって今私たちのうちにいらっしゃるんだ。その霊において交わってるんだっていうことが分かるって。何度も繰り返し六さんもお話になっているように、イエス・キリストの事実とキリスト教は全く別物です。同じようにキリスト教の教会生活とキリストにある命の群れのありようというのもまた全く違うはずです。いわゆる、先ほどセキュラーな教会という話もありましたけど、キリスト教の教会生活というのはまさになんか質の悪いごっこ遊びというか、精神的なコスプレというか、ものすごく不自然で不健康な感じがします。逆にキリストの命の支配があればですね、非常に健やかで自然です。人工的な管理の下ではその権力を支えるヒエラルキー、権力構造の最下層にいる人たちは害して個性を失うんですね。みんな同じようになります。何を聞いても同じ回答、マニュアル通りの反応をするようになるんですね。下手したら服装や喋り方まで似てくる。いや立法的じゃないですよと言いながら、お互いのライフスタイルとか、またお互いを見つめ合うその視線、言動の中にですね、ちょっと批判めいたものであるとか、無言の牽制が起こってくるですね、非常に重苦しくなります。ところが真理が与える自由の下では、集まる人々は多様性を保ちながら調和がある。 みんな一癖も二癖もある個性的な人が北海道でも多かったです。でもルークさんおっしゃいましたね、もはや私人のことなんかどうだっていいんですよっていう、まあ、一見もう何ていうかな、もうすごくこう放り出されたような感じがするかも分かりませんが、ある意味あなたはあなた、私は私という主の前における一人っていうか、私っていうことがとても大事なんですよね。だから先ほど中尾さんが引かれたあの福音書の例えもありましたけども、いつも霊的に不健全に陥る人は横にいる人気になるんです。だから私はことにこの主税人のようでなくって言ってるでしょ、いつも横にいる人の信仰の情で気になるんですよ。でアベルもね、あ、ごめんなさい、カインですね、カインもね、アベルももし受け入れてなかったら今度どうやったら受け入れられるか頑張ろうなとか言って励ましちゃったかもわからへん。でもアベルだけ受け入れられたからカインは気に入らんわけです。野に行こうではないかという話になるわけですね。マルタもそうでしたね。私はこれだけ一生懸命イエス様に喜ばれるようにもてなしをしているのに、あなたこのマリア座ったまんまで何さと思ってるわけですよ。だから隣の人がいつも気になる、主の前の私ということよりも隣のあの人この人の霊的状態や信仰の姿勢というのはどうも気になる。これは不健全です。ですからある意味でそのルクさんがポンとおっしゃることっていうのは、主の前にあなたがしっかりしてくださいねということなんですね。私がしっかりしましょうねということなんです。そうであればお互いを見つめる視線というのはおのずと穏やかになるんです。その人が喜んでいればこっちも嬉しいんですね。自分に不満があるからごちゃごちゃ言いたくなるわけです。満たされている人は自分が嬉しいわけですから、人も嬉しかったら嬉しいんです。いつでも主を中心にしていれば、ベクトルが主に向かっていれば、他の人がどうだかというかそんなに気になりません。誠のブドウの木は一つです。ですからここにどれだけ人が溢れていようが、人が少なかろうが、主の枝はいっぱいあるわけですから、ここの枝に目に見えるたくさんの人がいなくても多くてもどちらでも関係ないんです。向こうの枝にたくさんたわわに実っていようが、それはよかったですね。卑下することもなければ誇ることも何もないですね。まことの一つの木が見えていれば、そんなことで優劣を争ったり、今日の礼拝出席者は何人とか、そんなことを数えること自体が馬鹿げているわけですね。まことの一つのブドウの木というのが見えていない証拠なんです。体は一つです。バプテスマは一つです。主はお一人、一つの頭に対して体は一つなんです。そのことが見えていれば、私たちはうんと考え方も信仰のスタイルも変わっていくんじゃないかなと思います。今日の皆さんの主に捧げられる祈りを聞いていると、まあ、こういうことも必要のないことなのかなと思うんですが、改めてですね、確認しておきたいなと思っています。罪について、愛について、義について、それぞれに語ることも、それ自体は悪いことではないですけれども、それらは決して福音そのものにとって変わるものではありません。でもそれがとって変わるかのようなメッセージが多いですね。キリストのいわゆる麗しい属性が個々に切り離されて、薄められて、イエスに関する事実を抜き取ってしまったならば、それは道徳や倫理の話になるわけです。人の耳には聞きやすいかもしれませんが、それはイエス様のご本質とはかけ離れたものになっていくわけです。そしてそういう徳目が指導するリーダーであるとか、特別な経験をした人の勲章として飾りとして付着していくわけですね。そしてその人の誇りになっていきます。それは本当に大いなるフェイクというべきものですね。もう一つ注目すべきは、それは神様でもなければ聖霊様でもないんですね。よく神様神様とか聖霊様とかいうのはくどいほど連呼する人がいます。でもポイントは何かというと、人としてのイエスだということです。ヨハネは手紙の中で、霊だからといってみんな信じてはいけないと言っていますね。見分け方は人として来られたイエスだ。人として来られたイエス、私たちのうちに共におられるために、私たちの痛みを知るために、病を知るために、疲れ傷つき、そして あまりの疲労の上にですね、大揺れする小舟の中で熟睡してしまうほど疲れる体を持ってくださったイエスのその肉体を持たれたという真実、これを否定するものはですね、決して神からのものではないんですね。肉体を持たれた神の一人子イエスというのが聖書の中心です。これ以上に大切なことというのはおそらくないだろうと思います。信仰は目に見えない真実、目に見えないこのお方の実体化であるということが繰り返してここでも語られていると思います。言い換えればこの実体化を味わうということが信仰におけるリアリティですね。逆に罪だの愛だの義だのに関わる否定しようのないスローガンだけが空回りしていくこと、キリスト教用語の語文の中から擦り切れてしまうような言葉を組み合わせて予定調和的な交わりをしたり、会話を繰り返すうちにだんだん疲れて心がみずみずしさを失っていくわけですね。こういうのは信仰生活のバーチャリティですね。信仰のバーチャリティですというふうに名付けてみたいと思います。天秤に例えるならば、そういう言葉という分量ばかりが大きくなって片方の皿に実体が乗らない状況ですね。天秤というのは片方に分量が乗って、もう片方にはそれを測るべき実体が乗せられますよね。ところが言葉の分量が乗っかっているのに、もう片方の皿には本質がない。それを無理やり釣り合わせるためにもう片方にも別の分量を乗せるというごまかしがあるわけです。これはもう自己欺瞞というか自家中毒というかその程度のことなんですけども、こういうのがいわゆるキリスト教神学と言われるものですね。これはもう究極のバーチャリティです。立法やユダヤの歴史、それからアブラハムであったりヨセフであったりダビデの生涯の中に雛形として表されてきているものの実態はどこにあるかというと、肉体を持ってこの地上を生活されたイエスの歩みの中に凝縮されているわけです。神の満ち満ちた本質はどこにあるんですか？イエスから切り離された愛のお言葉ですか？違いますよね。十字架です。イエス様のご人格です。人となられたイエス、そのお方の中にこそ全てがあるわけですね。御言葉の分道と釣り合うお方は誰ですか？イエスお一人なんです。私たちはその上に乗っかろうとしたら、その計りは私たちを値なしと、目方が足りないと、ダニエル書に現れたメネメネテケルウパルシですね。あなたは計られたけれども目方が足りない。この御言葉の奮闘、立法の奮闘に釣り合うべきものはイエスお一人なんです。人となれたこのお方、立法、その奮闘は廃棄されるものじゃない、永遠の基準です。しかしこの神の基準を満たすお方はイエス様だけなんですね。これを別のものを乗せて測ろうとする、私がそこにちゃっかり乗っかってイエス様の何かの後ろ盾を得て釣り合おうなんて、これはもうとんでもない間違いですね。このお方の中にあるときに私たちはその御言葉と釣り合っていくわけです。イエス様の死と共になっているなら、同じようになっているなら、必ず蘇りも同じようになると書いてあります。キリストのうちにいるならば、キリストのうちにある事実が私たちの事実になっていくと、そこで私たちはリアリティを獲得していくわけです。このバーチャルの世界の中にリアルさを求めようとする試みというのは、昨今の技術の中ではですね、数々のゲームとかね、テーマパークのアトラクションの中にも、あたかも椅子に座ってるだけなのに、ものすごいインディ・ジョーンズみたいなですね、体験をしているかのような映像、3D の映像とかそういうので体験することができますが、それはバーチャルさの中にリアルさを持ち込んでいるだけで、自分は椅子に座っているだけなんですよね。多くの教会の中で行われているパフォーマンス、手品や占いやイリュージョンの世界ですね。これはまさにゲームセンターやそのゲームのソフトの中で起こっていること、あるいは USJ とかディズニーランドのそういうテーマパークの、そのアトラクションに喜んでいるのと同じようなものなんですね。 まあ、そういうものに喜ぶ人がいることを別に否定はしませんし、クリスチャンがそういうところに行って遊んでもいいと思いますけども、そういうのは基本的には幼稚な人のための暇つぶしの娯楽なんです。教会の中にそういうものが持ち込まれることに対して私たちは絶対ノーと言うべきですよね。そしてさらにその既存のキリスト教の在り方や教会の在り方を批判したとしても、その批判自体からは何も生まれないということです。批判は所詮批判であって、どれほど的を射たことを言ってですね、その集まりやその教義の間違いを指摘したとしても、その指摘が指摘した人の在り方を保証するわけじゃないでしょ。王様は裸だって言って、確かにその裸なんです。なかなかみんな言えへんことを誰か言った、それは子供だった、なかなかよくできたアンデルソンの話です。教会は裸だ、でもその言った子供もボロをまとっている薄汚いガキなんです。最近はホームページもたくさんあったり、ブログでいろんなことを発信したりします。そして教会に行かずして、メッセージを読んだり聞いたりできますけども、それを礼拝の代わりだというふうに思うのも、これは違うと思うんですね。この中には本当に時間をかけて電車賃を払ってですね、ここへ来るために、夜の晩ご飯の支度や家族に対するようなサービスもした上で主を拝するために来られている方もおられると思います。その一つ一つが非常にリアルな行為ですよね。礼拝というのはやはり私は行って捧げることだと思います。聖書の中でおそらく最初に礼拝という言葉が出てくるのは創世記の22章でしたか。アブラハムがイサクを捧げる場面です。彼は従者に言いますね、私は礼拝してくると。新約聖書の中で最初に礼拝が出てくるのは東方の博士たちでしょうかね。共に行って捧げています。遠路はるばる命の危険も顧みずにやってきた東方の博士たち、それぞれに至上の宝、それぞれに意味がありますが、それを捧げますね。何かありがたい言葉、イエスは突然立ち上がって天と地を指して何か一言、そんな言いませんね。ただ寝てるだけです。その弱い、もう赤子の子の手をひねるようなと言いますが、本当に簡単にもう口にガーゼでも当てれば死んでしまうような、そんな弱い姿になって神がお越しになったという事実の前に彼らはおののいてぬかずくわけでしょ。その弱さのゆえにぬかずくわけでしょ。アダムは土の塵から作られましたが、エヴァは脇腹から作られました。アダムは土の塵から作られたんです。イエスの雛形ですね。エヴァは脇腹から取られました。十字架にかかってくださって死んだという印にローマ兵を突き刺して、そこから水と血が出た、そこから生まれたのが私たちです。しかしアダムは土の塵から作られてくださったわけです。天地万物をお作りになったお方が、ありとあらゆる麗しい命に満ちたものをお作りになることができるお方が、土の塵のようなものから作られたんですね。ダビデは歌いました。あなたの指の技なる月や星を見ますのに、人とは一体何者なのでしょうか。指の技、これは神の手が成したという意味もあるでしょうけども、指の技ですから結構朝飯前みたいな意味もあるかも分かりません。天地創造は全能の神にとってはある意味で優しいことかも分かりませんが、神が人を顧みる、あがなうということは、これほどにまどろっこしい手続きを経なければならなかったということです。そうやって生み出されたのが教会です。神がご自身の血をもって買い取られたのが神の教会だとパウロは言っています。そのことが私たちにとっての重要な教会に対する認識だと思うんですね。だからこそ私たちはそのようなものとされたんだという喜びを持ちながら、その生きた体を
主が持ってくださったこの体を今度は主のために捧げる。祈りの中にもありました、生きた供え物として私たちを捧げることができますように、ローマ書12章1節ですね。それこそが霊的な礼拝だとパウロは言いました。私たちがそこへ行く、イエスがその大地を踏みしめて歩いたように、イエス様がベタニアにいるときにはナザレにはいられない、イエス様がカナにいるときにはエルサムにはいられないわけです。長地の女の話をお聞きになっているときにはヤイロは待ってなあかんわけです。時間と空間に縛られて私たちは生きていますが、時空を超えたお方がそのように人々のために時間を費やした、何千人の人が、パンを割いて魚を割いてもらってお腹を満たしましたが、もうこんなに遅くなるのに彼らは何も食べてません。イエス様だけ隠れてパンかじってたんですか？そんなことありえないですね。イエス様もまた食べるのを忘れて一人一人に対応してたわけでしょ。これはリアリティですよね。ルクさんもさっきおっしゃいましたけども、私がここで喋ってるから教会へ来なさい、聖会へ来なさいじゃないですよね。主は行って体を動かして、そして伝えた、接したわけです。しんどい人と共にいたわけですね。雷病人の感覚のない体を抱きしめながら、私の心だ清くなれとおっしゃったわけです。最も弱い人、最も蔑まれている人、集会からコミュニティからはみ出ていくような人たちのそばにいらっしゃった、その方がイエス様です。そこへイエス様は足を運ばれたわけです。主はサマリアのスカルという町の井戸に腰を下ろしておられましたが、主はそこを通らなければならなかったと書いてあります。その傷ついた一人の蔑まれている女に出会うためにです、そこ行かれたんです。そこで待っておられたんです。だから今日私たちもここへ来ました。やはり私たちの交わりは主にあってリアルなものでありたい、そう願っています。言葉や心というのはある意味でバーチャルなものです。リアルなのは体だと思うんですね。体で伝えられるもの、共に過ごせる時間、同じ場所で同じ空気を吸うこと、すごくしんどい傷ついている人のとりあえずそばにいてあげること、お話を聞いてあげること、そんなことじゃないかなと私は思います。ブログや携帯の中でどんどんコミュニケーションがバーチャルなものになっていきます。クリスチャンを自称していても主イエスに関するリアルな話題とはほとんど関係のない日常の心の浮き沈みを表現されているようなブログもたくさんありますけれども、そういうものを見ると私は非常に悲しくなりますね。所詮それはなんか見て見て分かってというなんか自意識過剰な一方的な発信なんですよね。でそういうのを見て同じような傷を抱いている人、同じようななんかね、あの慰めを欲している人たちはその周辺にポツポツと集まるかも分かりませんが、そんなあの2人3人の交わりじゃないですよ。要するに自己中です。ベクトルが自分に向いている、世界の中心で愛を叫ぶなんていうのがね、小説とか映画でも若い人たちを中心に話題になりましたが、まさにもう究極の自己中、一億総自己中かって感じですね。でも世界の中心で叫んでいらっしゃるのは誰ですか？イエス様ですよね。イエス様本当にね叫んでるんですよ。叫ぶっていうのは大きな声で何か訴えるっていうことですよね。イエス様はね決してそんな大声で派手なもう無理にねその人の心を煽るような抑揚をつけて誇張したお話をされる方では決して私はなかったと思います。神だからといってそんななんかもう取ってつけたような弁舌の達人でもなかったと思います。ものすごく自然なお話の仕方だと思うんですね。 ヨハネ7章37節にこうあります。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様はこのことを叫ばれた。そして今もこの乾いた世界の中心でイエス様が叫んでいらっしゃると私は思います。その叫びを聞き取って私たちの声にすることができるでしょうか。そのことを中心に訴える気持ちのないブログ、ホームページ開く価値あります？ないですよ。なくていいです。あれば迷惑です。即刻閉じるべきと私は思いますね。そこにどんな中身が載っているとか、絶えず御言葉が載っているからいい、そんなんじゃないです。どういう動機でやってるかです。何を伝えたいと思ってやってるかですね。人の状況とか気持ちはコロコロ変わります。いい時はいいけど悪い時は最悪です。そういう気分をそのまま書きながら意識的に無意識に自分の方に眼差しを向けるように、他人の気持ちをや状況を巻き込もうとする、あるいは匿名やハンドルネームでとんでもないことを書き込むという、そういう病理もクリスチャンサイトの中にもありますよね。でもそういう人たちはね、おそらくリアルな世界では不能者なんですよ。満たされてないんです。でこれはもうブログなんか してない人、ホームページなんかとは全然関係ないですという人も、そういう閉じられた私小説の世界を宝物のように抱えて持ち歩いている人というのは、ブログやあのホームページたまたましてないだけでですね、そういう人いっぱいいますよね。そういうバーチャルベテスダワールドからは出るべきです。いっぱいベテスダの池の周りは病んでる人いたわけでしょ。癒されたあの人だけですよ。残酷な質問だと思いませんか。38年間その人は寝てたわけですね。もうその人が38年間もそこでずっと寝たままなのを知ってイエスはこう言われた。よくなりたいか、よくなりたいに決まってるやんって。ヤコさんおっしゃったでしょ。あえてその人の動機を正すためにそういう質問されるんだって。その人の心、自分で本当によくなりたいかと。いやね、私たちはそれほど口で熱心に繰り返し主張していることを本当は信じてなかったりするんですよ。予定調和的にキリスト教用語をつないでいろんなこと言ってアーメン言ってるけど、本当に主の御前に出てそのこと言ったことを額面通りに信じてますかっていうことを問われたら、と口ごもって心を正されることってないです。私はあります。良くなりたいか、本当に良くなりたい、良くなりたいですか、イエス様に関わってほしいですか。分かりました、手を取って、違うんですね、自分でどこ取ってある、取り上げて歩けって、ひどいですよね。シロアムの池で洗うというのね、まだ目見えへん状態でしょ。泥つけただけね、私の肘を持っていいですか、ゆっくり歩きますから、そこちょ石ありますよとか言わないですね。自分で行って払わなあかんんですよ。どっかのルークさんみたいですよね。あと自分で勝手にやってっていう話でしょ。来たみは来たみで、沖縄は沖縄で勝手にやればって私は知らないと。でもね、主は本当にそういう方なんですよ。でも愛してます。その人を本当に愛してるから、その人を本当に後々まで、後々まで守りたいと思うから、あえて関わらないんです。分かるようには。でも心は置いてます。1月の終わりに北海道に行ってきました。でそこにはですね、ルークさんが私のメッセージを聞いてくださってるという方がたくさんおられるんですね。でも正直 お会いするまでは私はドクター・ルークに、私はソルトにつくとかなってたら大変やなというのもちょっとだけあったんですよ。会うまではやっぱりね、あの言葉だけでは信用できへん、ものすごい疑り深い、あの嫌な性格なんで、会ってみるまで、自分で見るまでは分からないと。いやね、人間というのは本当にあのもうどこまでもねじれてますから。パウロ言ってるでしょ、私はキリストにつくというのも分派ですよって。なんかそういうところに自分たちの信仰のあり方の正しさなんて求めると、これもやっぱおかしくなるわけですね。ベクトルがやはりそれ自分に向いてるわけです。私たちだけは正しくあろうというのはもうそれも善悪のモードなんですよ。中尾さんおっしゃったように命のモードというのはもっとね、間がいっぱいあるんですよ。間が、そこを僕はやっぱり見たいなっていうふうに思ったんですね。そこにバーチャルワールドが形成されていたら困るなと思いながら、もちろんそうでないことを祈りつつ、実際に本当に会いたくて行ったんですが、もう素晴らしかったんですね。御言葉だけを信じて、命が芽生えている。最初札幌に寄りました。そこから北見に入ったんですけども、教会へ一度も行ったことがない。メッセージを聞いて御言葉だけ見てそのまんま信じているという人たちがいます。北見は結構教会の多い町なんですね。で、さまざまな既存の教会と複雑な関わりを持ちながら、どうやら牧師のメッセージはおかしいぞと思いながら真理が開かれて、複雑な思いで葛藤しつつ離れていったり、その中にあえてとどまったりといろんなことがありますね。もちろんその中でいろんなことを踏まえた上で恵みを受けつつ関わりを持っていらっしゃるという賢い方もおられます。いろんな形があります。でもポイントは、一人一人が御言葉がその通りになったという経験を持っておられることです。証っていうのはその御言葉がこうなったということなんですよね。そして主は真実ということなんです。病気が治りましたとか、この証じゃないですよ。経済の困窮が満たされましたとかね、人間関係が回復しましたとか、こんな証じゃないですよ。こんなどこの宗教もいっぱいありますから。むしろキリスト教会少ない方ですよ。いや、献金なんて他のね宗教がどんと多いですからね。え、私たちの証はイエスは真実という証です。御言葉は真実その通りという証です。ある島が言うんですよ。いやね、主がしてくださることは目に見たこともないもの、耳が聞いたこともないもの、私の心に思い浮かんだことのないようなもんで書いてあるでしょ。だからね、私がああしてほしいこうしてほしいなんていうことを思い浮かぶようなしょぼいことなんていうのは所詮主の御心じゃないのよと。はっはっはって感じなんですね。で、家族がどんどん救われていくんですよね。そんなに伝える気もないのに。いや、すごいですね。いや、私ね、本当に何にもしてないのよって。どうして救われるんですか。いや、私ね、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われると書いてあるでしょ。だから信じたのよと。だからね、心にもすごいで縛られたのに、私何にもしてないから、誇ることなんて何にもないですよと。確かにそう書いてあるんですね。主イエスを信じなさい。そうすれば私も、あなたもあなたの家族も救われます。あなたもあなたの家族も救われる条件は何？主イエスを信じなさい。それだけなんですよ。でも他もあれもこれもいっぱいしやなあかんと。ね、自分の真実も尽くさなあかんし、祈りも足らんし。まだまだその伝えるべきことをきちっとまとめて、機会があったら機会を残さず喋らなあかんし、いろいろ思うわけですけど、主イエスを信じなさい以外のことなんか書いてないんですね。勝手に、さっきも言いましたけど、御言葉の糞土の上に自分でいろんな余計なものをぶん乗せるから、もう糞土壊れてしまうんですよ。もう、天秤がひっくり返ってしまうという。そういうことがいっぱい起こるわけですよね。でも、北海道の姉妹たちは、本当に単純に、御言葉を信じて、そのことを、具体的にリアルに約束の祝福をつかんでらっしゃる方がいっぱいいらっしゃったと。その中に、この KOC から発信される ルークさんを通しての御言葉の解き明かし、兄弟姉妹たちのこの祈りや取りなしが伝わっているということですね。そういうことが私たちはたまたまその北海道行かせてもらっただけですけども、各地に起こっています。で、私はまあ奈良にいますので、奈良よりも西にいる人たちなんかやっぱり横浜まで来るのは大変なんで、私のところに来てくださったという方がたくさんおられます。そういう方々もそれぞれに既存の教会の中でさまざまな葛藤苦しみの中で、たまたまホームページをたまたまじゃない導かれてホームページを開いて、そして真理が開かれていくってことがたくさんあるんですね。そういうことが実際起こっていますし、これから起こっていくでしょう。そしてそれを、いちいち、誰かが管理する必要もないし、そうやって、信じた人たちばっかりで決起集会を開きましょうとこんなやってたでしょうですけど、もうそういうのがあるな、いいなということの事実を聞かせてもらうとなんとなくほっこりしますよね。嬉しくなりますよね。だから、ここの集まりの数がどうのこうのとか、そこの集まりの数がどうのこうのとか、そういうことではなく、主が一つの体を明らかにですね、純度を高めて、そして一人の花嫁を立て上げるために着々と準備を進めておられるというのを見ることができました。で、私も奈良の片田舎で本当に小さな集まりでずっと証しをしてきてですね、御言葉は当然信じてますけども、こっちに見るべき実態がないからなんかちゃうもん乗せたくなってくる誘惑が駆られるわけですよね。でも御言葉はこう書いてるっていう、その事実を本当に見せてほしいなという渇きはたくさんありました。そのことを訴え続けて、主よ、一人の花嫁とかね書いてあるけどどこにいますか、そんな花嫁は、と叫び続けていましたが、主はやっぱりその祈りや私の渇きを聞いてくださっていて、そしてそんなお前は心配しゃんでもええとちゃんとやってるからというので見せてくださったのかなという気がしています。で、そんな証の中で浩司君がですね、姉妹たちにいい質問を振ってくれたんですね。何をもって主の臨在を感じるのかという、どうでしょう。で、それを受けて一人一人の姉妹たちが自分の経験から証ししてくださいました。それはそれで本当に素晴らしい証があったんですけども、先ほどもルークさんおっしゃっていただいたようにですね、もうそれぞれの兄弟姉妹たちの証が素晴らしくて、私はもうほぼ聞く一方で、でもせっかく行かせてもらったのに、まあ、何にも喋らないで帰るわけにいかないなと思ってちょっとだけ喋ったんですけども、そこで与えられた御言葉っていうのがあのエマオの途上の場面だったんですね。クレオパたちが実際のイエス様、それこそリアルなイエス様に出会ってる時にですね、それがイエス様だとわからないわけです。蘇られてそこにおるわけでしょ。でしかもイエス様の話してるわけでしょ。その時どれぐらい薄暗がりだったのか、彼らが話に夢中になってて明らかに違う人だと思ってて蘇るはずがあるまいと思っていたにしても、でも当の本人を目の前に当の本人の話をしてるわけですから、せめて家に入って明るいところへ来た時ぐらいには気がつけようと思って、それでも気がつかへんわけでしょ。しかも聖書の中から、聖書全体の中からいろんな話を聞いて、それでもまだ気づかないわけでしょ。でイエス様がいなくなって見えなくなった時にイエスだと分かったと書いてある。不思議と思いません？これはある意味で私たちの感覚、これこそリアルだと思う感覚、五感がいかに当てにならないものかということの証明だと思うんですね。もちろん姉妹たちがこの時に本当にその主の素晴らしい臨在を感じましたという証は嘘だというつもりは全然ありません。確かにその子に主がおられたんです。でもその感覚だけを当てにするとすると、それは怪しい迷いです。今日のメッセージは恵まれました、強い主の臨在を感じましたと簡単に言いますが、私たちがそれを強く感じてない時、主はおられないんですか？ 果たして自分が恵まれましたと感じない時のメッセージは価値がないんですか？じゃないですよね。私たちの五感というのは果てにならないんです。蘇られた主ご自身があえてあえて御言葉によって明かしされたんです。もちろんそんな場合ばかりではありません。霊ならこんな体ないですよって言って体を示された場合もあります。でもクレオパたちにはそんな示し方されなかったでしょ。あえてですね、御言葉によって明かしされたんです。私たちは自分の五感経験や判断ではなくて御言葉だけにやっぱり頼るべきだということです。イエス様の約束は何ですか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんです。私たちが強くその臨在を感じようが感じまいが、一番今だけはちょっと主にそばにいてほしくないわと思うその瞬間さえ主は共におられるということです。聖書はそう言っています。その御言葉を信じるのか、自分が今本当に主は共におられたっていう感覚を大事にするか、どっちですか。もちろんその感覚の中で主は明らかにご自身を明かしされて私たちを励ましてくださる時があります。でもその感覚よりも私たちは御言葉を取るべきです。それが信仰のリアリティだと私は思います。得てして私たちの感覚がバーチャリティになる時があります。私たちは目に映る映像が 3D なだけで、椅子に座っているのにどこか行ったような気になるぐらいいい加減なんです。一番最初に開いた御言葉、ヨハネの手紙でしたね。ヨハネは命の言葉、ロゴスなるお方、このお方に触ったと言いました。見たと言いました。でもこれはヨハネが実際弟子としてイエス様のそばに3年半いた中で、うわー、今僕は私はイエス様、このお方に触れているのは、このお方こそロゴスだ、真理だ、神が人となられたお方だ、まさに私は命の言葉に触っていると思って触ってたと思います。どうでしょう。ノーですよね。何気なくそばにいてくださった。イエス様は人が慕うべき見栄え、人が慕うべき人間的な五感を満足させる何かというのはあえて持たない、本当に塵になってくださったんですね。そこに座っていてもオーラがある意味でないような、いやこれね、井戸の傍らに座ってサマリアの女を待っとられた時ね、座ってるだけでめっちゃオーラいうようなね人やったらちょっと近寄れないんですよね。彼女が感じたのはただのユダヤ人の男っていうだけでしょ。あなたのようなお方がっていう感じじゃないですよね。あなたユダヤ人なのにどうして喋りかけるのっていうぐらいの感じでしょ。その程度のただの男やったんですよね。それってすごいと思いません？目に見える私たちの五感を満たすようなものすごい、その見るからに人格者で、すっごい男前で、もう口から発する言葉一言一言葉がありがたく響くようなそんな声とか、きっと違ったと思うんですね。そういうありがたがれ方っていうのは偶像めいてるでしょ。多分私はこう思います。イエスがよみがえられてですね、目の前にイエスの肉体がなくなってから、自分が親しく触ることができたお方、何気にそばに寄り添うことができたお方がどれほど偉大な方であるかということが分かったんです。だから私はこの方に触ることができたんだと言ったと思うんですね。これが私たちのリアリティじゃないでしょうか。見るからに厳かなものを、こちらの御言葉の糞土を埋めるかのごとく私たちで継ぎ足していくんですか。違いますよね。このお方が本当に低くなられたお方なんだという、このお方イエスというお方の地上におられた時の人となりや、そのお方のその時語られた言葉、 その時のイエス様の感覚をできる限り私たちが地上で体験することと重ね合わせながら、精一杯このお方がどんなお方であったか、どれほど低くなられたか、どれほど悲しみを共にしてくださったか、どれほど私たちのことを取り出してくださったかということを精一杯伝えるべきなんでしょ。もちろん私たちがどんなに言葉を尽くしても、どんな経験をしたとしても、それは伝え切ることができません。このお方は私たちの知恵をはるかに超えたお方であり、私たちが思いつくあらゆる賛美を超えたお方ですが、でも私たちは自分たちの全身全霊を込めて、このお方がどんなに低くなってくださったかということを伝えるべきなんでしょう。私はそう思います。ヨハネの福音書の2章の22節をご覧ください。ヨハネはこう言っています。これはね、素晴らしい神殿を見た人がわーって弟子たちも一緒に圧倒されてるわけですけども、この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てようっていう話、その時意味がわからなかったわけですけど、22節、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。これ鍵ですね。12章の16節を開いてください。はじめ弟子たちはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。私たちは自分たちの努力あるいはやりくりによってリアルさを醸し出すことが目的じゃないわけです。御言葉がリアルに私たちのうちに迫ってくるのを待つことですね。主は私たちが本当に必要な時にその御言葉を思い出させます。聖霊によって思い出さされた言葉というのは私たちの記憶よりももっと深いところに刻み込まれます。最近私も物忘れひどい、ルークさんもかなりひどいですが、そうやって聖霊が思い起こさせてくださった言葉というのは抜けないですね。どんなに記憶が薄れて飛んでいったとしても、老化が激しくなっても大丈夫。ヨハネの14章の26節、約束です。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエスが地上で語ってくださったこと、私たちが本当に神を神の言葉として、イエスが語ってくださった、肉体にあって語ってくださったことを本当に真摯に私たちの最も心の大切な場所に落とし込むならば、たとえその時理解できなかったとしても、マリアがいつも自慢に言われた言葉を思い巡らしていたように、私たちが神の言葉を神の言葉として思い巡らすときに、私たちは必要なときに聖霊がその言葉を思い起こさせてくださって、私たちが苦しいとき、辛いとき、悲しいときに、あらゆる敵に打ち勝つ力をその御言葉の剣によって与えてくださると約束しています。これはもうとっても素晴らしいと思うんですね。その時リアルに届かなかったとしても、御言葉をしっかり記憶し、大事に温め、思い巡らす姿勢があれば、聖霊が御言葉を必ず思い起こさせてくださいます。このような時に働く信仰は非常にリアリティがあります。逆にタウンページを引くように、自分のやりたいことの背中を押してくれる御言葉はないかな、落ち込んでいる気持ちを慰めてくれるような言葉はないかな、吉住さんみたいに探してたんですね。これはもう全くこの世の宗教と一緒ですね。それはもう便所に相田光雄の日めくり貼ってるのと一緒ですよ。これはそれとは次元が違いますね。御言葉が与えられるっていうのは、聖霊が思い起こさせてくださる御言葉がリアルに迫ってきて、私たちの感じ方とは違うこと、私たちの判断や予想とは違うことが主の力によって起こってくる、そのことを体験することが証なんです。 外からの感覚が与えてくれるものではなくて、イエス様が内側からそれは湧き上がるとおっしゃってくださったように、聖霊によって命の水の川が内側から溢れ上がってくる、湧き上がってくるようなものです。外からの刺激というのは特に感覚に訴えますが、それは人を汚すことも満たすこともできません。内側から現れたものが外側のから来る反応、刺激に打ち勝つときにですね、その信仰はリアルに働きます。外側からさまざまな感覚刺激がサタンによってもたらされますけども、イエス様が荒野で試された時も高いとこ連れて行かれてこれ見ようとか言われたりしますよね。五感から飛び込んでくるさまざまなメッセージというのはあります。エヴァが善悪の木の実を見て見るからに美味しそうやっていうのもそうですね。形が良くて色も良くて、まことにそれを麗しく見えたっていうわけです。そういうものではなく、やっぱり御言葉に立っていくという、外側から来る刺激というのは非常にリアルなものに感じるんですけども、そこから生じる期待や葛藤は実は宗教的なものです。信仰としてはバーチャルなんですね。主が内側から御言葉を通して与えてくださるものだけがリアルなんです。だからこそエマオの途上で、ね、クレオパたちが出会い、そしてクレオパの家でイエス様が解き明かしてくださり、そしてイエス様の姿が見えなくなった時にそれが後からイエスだと分かったという証が重要なんです。結局鍵は十字架と復活なんですね。イエスの死の中に私たちが共にいる時、よみがえりの中で御言葉の真実を確認することができます。ルークさんがいつもおっしゃるように、十字架の死を経ないものは全てフェイクだと。それはバーチャルなものです。そしてそうしたことを一番リアルに経験するのは、実は自分自身がさまざまな人生の局面で不合理や不条理の中に身を置かれるときです。コージ君みたいに今ルンルンの時はなかなか学ばないか分かりませんけどなんでこんなこと何年ということは結構ね、ありますよね。主に従っているはずなのに、御言葉にすがったはずなのに、悪いことばかり続く、ひどいことばかり起こるということは結構あります。そういう状況を私たちは試すんですね。主に対する従順のゆえに試練を受けるという場合です。しかしこの時に内側から与えられるリアリティ、この状況の中で御言葉にすがる時に主が保証してくださる喜びというのは圧倒的なものです。御言葉にも特別な保証はありますよね。信仰の先輩たちを見てください。アブラハム、約束の子供が与えられると言って、与えられました？すぐ与えられないですよね。御言葉がそこにあります。違う奮闘を乗せる誘惑が、いやもう私止まっちゃったから目かけとの間に生まれるんじゃない、一週前に生まれましたね。このおかげで今中東問題大変なんです。大きな箱舟作りました。乗ってくれたの8人だけでしょ。普通もっとたくさん乗ってくれると思いません？一生懸命作ってるんですよ。でもそういう苦境の中で言われた通りのサイズに作り続ける瞬間、その中でノアは学んでいくわけです。ヨセフ、看守はヨセフのことを忘れたって、忘れんといてえなんて、そこ忘れるときちゃうやんって、やっぱちょうどいいとこ思い出したんですね。その忘れ去られて牢につながれている時のヨセフの心の中に何があったんでしょうか。油注がれたダビデ、すぐに王になりましたか。ずっとサウルに悩まされ続けるわけですね。しかし彼らを支えたものは最初に与えられた御言葉の約束です。自分の目に見えることや自分の五感で感じる感覚や周りの状況じゃなく、主は 真実であるがゆえに主の言葉は必ずその通りになると信じた、それが義と認められるわけでしょう。もちろん私たちは葛藤があります。アブラハムがそうであったように私たちもやりくりして失敗してしまうこともあります。でも主は真実です。彼らが受けた不当な評価、理不尽な扱い、そういう中でこそ本当の信仰が培われていくわけです。もし私たちの今の置かれている現状が私たちにとって決して好ましくないものであるとしたら、それは主が私たちを試しておられると思います。食べ物どんだけあるかな、何を持っているのかな、主はピリポを試してこう言われたと書いてあるね。何もありませんと、少年の持っているこんだけです。これが事実の認識です。でも信仰はもっと別のところにあるはずです。弟子たちでも偉いですよ。5000人座らせようと大変ですよ。これ5000人ですよ。僕もあの学校を勤めてますけども、子供40人座らせるの大変ですよ。結構全校生徒を列にして座らせる、これ結構大変ですよね。5000人ね、まあ、何人ずつのグループにしたか分かりませんけども、パンが出てから座らせたんですか、出る前ですよね。イエス様は何かしてくれると思うからこそやっぱ言うたとおりにできるわけですよ。こんな感覚じゃないですよね。御言葉を信じて従ったからです。水がブドウ酒に変わった時、周りのもの誰も知らんけども、言われた通りにした世話役は、それは誰が書いたのか分かってたって感じますよね。状況が見えない時、明るい兆し、人間的な材料が何一つない時、信仰に導かれた人たちは望みえない時に望みを持ったと書いてある。今はっきりそのようになっていることを誰が望むでしょうと書いてますね、パウロは。じゃないからこそ神は真実だということに信頼することに価値があるんじゃないですか。そして私たちが信じていることなんて、これこれこれこれ信じるに足る理由があるからこうですって誰にも説明できません。いろんな宗教を言うんですね。これこれいろんなビデオを見せたり、いろんなね、あの証しも、これこれこれこれのご利益があったり、これこれこれこれの説得力があるから信じるに足るものですよって、これ式の伝道したって絶対うまくいきませんよね。私たちがまず信じれない状況、望めない状況の中で主を信じて、その結果獲得した喜びに満ち満ちていれば、花に蝶や蜂たちが集まってくるように、その人の周りにおのずと人が集まってきます。なんかこの人あるでと。その中で私たちが何気にカラオケボックスはどうか分かりませんが、いろんなところでが語り合うこと、普通にドライブしながら、普通に街を歩きながら、普通に自分の仕事の中で明かしするその姿の中に、何かしら主の香りというものを醸し出すんではないでしょうか。今日はあの信仰のリアリティとバーチャリティ、命の手触りということで、まあ、少し交わらせていただきましたが、いくらかそれぞれの兄弟姉妹の心を霊に届くと心があれば幸いです。お祈りしましょう。イエス様、感謝します。あなたは私たち一人一人の名を読んでこの場所に導いてくださり、この時間を共に共有してくださったことを感謝いたします。私たちの拙い祈り、拙い賛美を喜んでくださること、私たち一人一人が今日この場所にいること、ここで声を上げること、そのことを喜んでくださる、その事実を覚えて感謝いたします。あなたの御言葉の麗しさ、あなたの御業の確かさ、私たちが思いつくどのような表現をもってしてもそのことを表すには十分ではありません。主が備えてくださるものは私たちが見たことも聞いたことも心に思い浮かんだことがないほどのものです。 私たちが今感じている主、私たちが今味わっている祝福、それらに変えてさらに大いなるものをすでにあなたは備えてくださっていて、もっともっと大いなるご自身を永遠という時をかけて共に交わってくださることを心から感謝いたします。私たちの交わりとは御父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。私たちの喜びが全くものとなるために、あなたがこの交わりの中に一人一人を招いてくださったことを心から感謝いたします。私たちの眼差しが自分の方を向いているなら、自分の過去の過ちや失敗、自分の弱さを見つめているなら、どうぞイエス様の成し遂げてくださった義の御業、このお方の麗しさに注目することができるように私たちの信仰の姿勢を正してください。あなたは今世界の各地にあって、この乾いた時代にそれぞれ必要な御言葉を与え、そしてあなたの御業を着々と始めていらっしゃることを心から感謝いたします。人手によらずその命は芽生え、あなたはそれを豊かに確かに育んでいらっしゃいます。私たちの心配や嘆きや憂いをよそに、あなたは永遠をかけて計画してくださったこの最も大切なご自身の事業の実現を何者にも妨げられることなく着々と人知れず準備していらっしゃることを心から感謝いたします。御子イエス・キリストと新エルサレムである教会花嫁との結婚式に向けて、あなたは着々とその準備を進めていらっしゃることを心から感謝いたします。結婚式において最も注目を集め最も喜びの棚の中にあるのは花嫁です。主、私たちはその主役としてくださったことを心から感謝いたします。ありえないほどの恵み、考えられないような祝福をあなたはすでに備えてくださっています。主よ、このわずかでも私たちが理解することができ、この地上にあって今この命の中でそのことを感じることができるように、受け止めることができるようにどうぞ導いてください。この喜び、この嬉しさに比べて私たちが今感じている寂しさや憂いは小さいものです。主よ、あなたにある事実がサタンの見せるさまざまなフェイクよりも強いものとなりますように。主よ、どうか一人一人を導いてください。今癒しが必要としている兄弟姉妹、今慰めが必要としている兄弟姉妹、あなたが地上におられた時、ニコデモに対して、ヤイロに対して、流しの女に対して、サマリアの女に対して、雷病人に対して、水種の男に対して、それぞれにそれぞれの方法で癒しや慰めを与えてくださったように、一人一人にあなたは癒しや慰めを与え、解決を与えてくださるお方であることを信じます。今それぞれの地においてそのことが実現しますように。そして状況や問題が解決されるだけではなくて、それを成してくださったお方が主であり、そのお方がご自身の栄光のためにそのことをしてくださったこと、そしてその御業からご自身の栄光が流れ出ることを感じることができるように、どうぞ導いてください。今日のこのひとときの交わりを心から感謝いたします。イエス様の素晴らしいお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アメン。ハレルヤ。
中尾兄弟の交わり、それで、浩二さん、それから、ソルトさんの交わりですね。そして今日のウォッチマン2のこれまた見てほしいんですが、やっぱりここに一つ調和がある。要するにこのね、ニーが言っていることね、考える、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きていると考える。考えるというのは勝手に思い込むんではなくて、これギリシャ語のね、会計の複式簿記の用語である。要するに算数 一番世の中で確かなもの算数だって言ってるね。これ算術だ。1たす1はどこでも2である。それと同じくらいに神の宣言は真理であると。ですから私たちに対してね、私たちの帳簿で何か取りこぼしたものがあるか。私たちの人生で取りこぼしているものが神の側にあるか。神よ、このことお忘れでないですか。このこと大丈夫でしょうか。神はね、全部それを取りこぼしていない。御言葉のすべては、これ、真理であると。これ全くある意味で同じことを言ってるわけね。これ本当ね、毎回不思議なんです。今回、実は私、修法も用意しないで、これだけ翻訳してね、ファックスを送っといたんですけど、結局、ソルトさんも、ここでしょ?御言葉に書いてあるから、そうだ。エーメン。あとは神の勝手です。神が真理ですからその通りになる。ハレルヤ。ちょっと賛美しましょう。